皆さんこんにちは、ひろみです。この番組はプロのナレーターを目指すアラサー女性私ひろみがお送りする日記的ラジオです。新年明けましておめでとうございます。2020年になりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。1月の2日ということで、まだお正月休みという方が結構多いんじゃないかなと思います。私は昨日の元旦はゆっくり過ごしまして、今日から通常稼働をしております。今日は新年一発目の配信ということなんですけど、まあ、ありきたりっちゃありきたりなんですが、今年の抱負をちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。なんかどうしても年が新しくなると、というか私は毎月ちっちゃい目標をいくつか立ててるんですけど、今も若いのかな、大学生の時にですね、読んだ本の中に、言葉はこう声に出して、言っていくと目標は叶うとか夢は叶うとか、実際に書き出してみると具体的な行動も分かって行動に移しやすくて目標達成しやすいとか、そんなようなことをいろんな書籍で読んだことがあって、そこから結構ですね、書くように言うようにしてきたのかなと思います。で、昔のですね、日記とか、ミクシーとか10年ぐらい前すごい流行ったじゃないですか。あの時にメモ書きで残してたものとかに、10年後とか5年後10年後とか、そういうスパンで書いてある内容を見ると、結構叶ってる、その通りに歩いてるんだなって、この間ちょっとびっくりしたことがあったんですね。なので今年もそういうこう道しるべになったらいいなという気持ちで簡単に立ててみました。で、まず第1位が、とにもかくにも健康でいるということと、家族の健康を守るっていうことですね。体がやっぱり資本なので、体が元気ないと心も元気になっていきますし、一昨年に関しては私結構体を壊しまくってめちゃくちゃ大変な思いをしたので、もう二度とあんな思いはしたくないということで、健康第一で過ごしたいと思います。で、健康って、睡眠と食事と、あと頑張りすぎないこと、疲労をためないことっていうのが一番大事なんだなってつくづく思ったんですね。疲れてくると、イライラもするし、なんか全体的に余裕がなくなってきて、負の循環に陥ってしまうので、健康、それに付随して頑張りすぎないっていうのも、昨年に続き目標にしたいと思います。で、今年は私は順調にいけば、もう1ヶ月後くらいかな、赤ちゃんを出産をする予定なんですね。もしかしたら2週間後には生まれてるかもしれないっていう、今結構お腹がもうパンパンな状態なんですけど、未知の世界すぎてとっても不安でした。でしたっていう過去形にしたのはですね、最近とある YouTube を見たんです。いろいろとシミュレーション後出産に関してしておこうと思って、検索をしていたら、82歳の助産していらっしゃる方がいろんなこうお産に関すること、育児に関することをお話しされている動画チャンネルを見つけたんですね。で、そこ のお話の中でですね、いくつか聞いていく中で、お産ってものすごく神秘的なもので、自分が変われる最大のチャンスなんだなって思ったんです。で、痛いとか苦しいっていうイメージがどうしても強かったんですけど、その方の話を聞いていたら、なんかとても幸せなものに思えるようになったんですね。で、実際はどうなるかわかんないんですけど、その方のチャンネルをいくつか見させていただいて、お産に対して考え方が少し変わってきた今日この頃です。もし妊婦さんの方とか、これから出産を控えてる、考えてるみたいな方がいらっしゃったら、そちらのチャンネルすごくおすすめなので、番組の詳細欄チェックしてみてください。なので、出産に関しては赤ちゃんとのコミュニケーションを取るぞという気持ちで、楽しむ余裕あるかわかんないけど、出産っていうのを存分に味わい尽くしたいなと思っています。それがまた3つ目なのかな。で、育児に関しても最初と重なるところがあるんですけど、完璧にやりすぎない、 正解を追い求めすぎない、つまり頑張りすぎない、ほどほど、まあまあっていうところで満点をつけてあげるようにしたいなと自分に対して思ってます。で、仕事に関しては、私この番組でずっとプロのナレーターを目指すと、アラサー女性のひろみですとご紹介させていただいてるんですが、私の中のプロの定義っていうのが、2つ、大きく2つあるんですね。1つが名指しでお仕事をいただけること、もう1つが10年以上その道一本で食っていける、かつ家族をも養えるくらい稼ぐみたいなところがあって、どちらもまだ達成をしていないんですね。昨年はお仕事をさせていただいたんですが、私の中のプロの定義には全然まだまだ当てはまらず、追いついてもいないなというのが実態なので、そこを少しでも近づくように成長していきたいなと思っておりますっていうのがお仕事の一つ目です。で、あとは家族を大切にするっていうのも当たり前なんですけど、あえて目標に掲げてみたいと思います。結婚をして家族が増えました。遠くに住むご両親や近くに住む両親や関わってくださる方々に対して感謝の気持ちを忘れずに、節々に会いに行きたいなと思いますし、節々に連絡を取りたいなと思いますし、お墓参りとかそういうことに対しても、先祖の皆さんがいてくれたからこそ今の私たちがいるんだっていう気持ちっていうのをちゃんと持っていたいなというふうに、なんか最近すごく思うんですよね。その先ほどお話しした82歳の助産師さんの方のお話を聞いていても、結局そういう心持ちっていうのがお産にも出てくるし、その子にも反映されるしって思うと、全てが心の持ちようなんだなっていう、なんかすごく自分自身を改心させられるような、そんなチャンネルだったんですけど、その影響も少なからずありまして、家族をそういう意味で大切にするっていうのがあります。あとは体重がですね、今妊婦だからってとこもあるんですけど、8キロほど増えてしまったので、出産を終えて少し体を休めたらシェイプアップして、夫にこう、なんて言うんですかここで言うとちょっと恥ずかしいんですけど、夫にこうまた褒めてもらえるようなというか、夫にこうモテてたいなっていうのが私の死ぬまでの目標でもあるので、また惚れてもらえるようにこう美も磨いていきたいななんていうことを考えている私でございます。欲張りすぎですかね、ちょっといろいろ言っちゃったんですけど、でも健康と、頑張りすぎないことと、仕事をもう少しでも成長してプロに近づくなっていくっていうことと、あとは出産存分に味わい尽くす、そして育児もほどほどで OK と考える、そして家族を大切にする、そして美を磨くなんていうことを今年の目標にしたいと思います。出産に関しては、またね、どんなこうお話を YouTube とかいろんな話で考え方が変わったのかっていう話とか、実際、じゃあ出産時それができたのかみたいなのも、余裕があったらレポートをさせていただけたらなと思っているので、ご興味があればまたその回も聞いてみてください。皆さんは、今年1年どんな年にしたいと思っていらっしゃいますか？いずれにせよ健康でいることが一番だと思うので、このトークからにはなりますが、皆様の健康とご多幸を記念して、配信をさせていただきます。では2020年もですね、こんな私ですが、どうぞよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。さようなら。